At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
お願いします、はい、
どうも。ということでですね、私子供の頃からですね、はい、人の悪口を言ってはいけませんって言われて育ってきたんですけれども、はい、今日はその教えを破って、全編人の悪口を言いたいと思います。
予告悪口、宣言悪口、
はい、もちろん悪口の相手は、竹中平蔵さんなんですけれども、ここんとこもうネットからテレビから、はいはい、あらゆるメディアにガンガン出てきているんですね。で、YouTube もやられていて、はい、今月11日の YouTube でですね、日本のワクチンがなぜ遅れたのか、それは族議員とそれから日本医師会と厚生労働省の、医療技官、この鉄のトライアングルが悪いんだっていうのを断言されていて、はい、まあ、そのこと自体はですね、私も正しいんだと思うんです。実は、アストラゼネカとモデルナのワクチンは承認がすごく遅れて、はい、うん、でしかもアストラゼネカのワクチンは世界中で打ってるのに、はい、公的接種の対象にしないって言って今止めてるわけです、はい、でも山のように数はあるのに、それを国民に打てば、はい、もっと早く接種が進んだはずなのに、ずるずるずるずる、これはもう先進国で一番そのワクチン接種が遅れているっていうことからも明らかなんですよ。ただ竹中さんがそれを言うとですね、はい、背後に何か裏があるんじゃないかっていうふうに私は思ってしまうんです。はい、で、なぜその医師会を批判しているのかっていうと、多分、はい、医師会の皆さんが東京オリンピック開催の、リスクを言い続けてるからだと思うんですけれども、はい、その話はちょっと後でするとしてですね、はい、この竹中さんがね、ある意味で一番有名な改革をしたのが、彼が経済財政担当大臣だった2004年に、製造業の派遣労働、はい、製造業の派遣労働は禁止されてたんですけど、それを解禁したわけです、はい、でそしてですね、その5年後、竹中さんは、はい、人材派遣大手のパソナの会長に就任するわけです。これですね、1億円以上の報酬をもらうと、はい、有価証券報告書っていうのに名前が出るんで、うん、出てないので、うん、まあ、数千万円だと思うんですけど、もう10年以上やってるので、はい、数億円の報酬は手にしているはずなんです、うん、はい、で私はですね、この竹中さんご本人に朝まで生テレビで2回、はい、要するに自分で規制緩和をしておいて、はい、それで潤った業界の、経営トップに事実上の天下りをしたんじゃないですかっていうふうに、うん、はい、まあ、悪口を言ったわけです。ですからご本人はですね、はい、僕はその製造業の、派遣労働の解禁をした事実はない。はい、うん、で多分ですね、はい、同じ答えをされるので、はい、彼は経済財政担当大臣で、厚生労働大臣ではなかったので、はい、直接手は下していないっていうことなので、まあ、職務権限がない、まあ、だから現実にそれでなんかこう捕まったりすることはないわけですよ、はい、うん、でね、ただこのパソナは毎年何千万か竹中平蔵さんに払ってるわけです、うん、その、会長としての役員報酬を、うん、はい、で、その分ね、実は彼は大きなメリットをパソナにもたらしている、はい、で6月6日の読売テレビのそこまで行って委員会っていうテレビに、彼が出演した時にですね、はい、オリンピックはこの状態だったら普通はないって分科会の尾身会長はおっしゃったんですけど、それを明らかに越権行為だと、世界に対してやるって言った以上絶対やるんだって言って、その後も徹底してオリンピック推進っていうのを 竹中先生はおっしゃっているんですよ、はい、でただね、これがポジショントークなんじゃないのかっていうのは実はですね、この人材派遣業界っていうのは去年ちょっと苦しかったんですね、はい、それはコロナで発注が減ったので、でファソナグループの昨年5月期の決算は、連結純利益で前年の20億から6億まで、はい、利益激減してたんです。そこでですね、ファソナは例の去年行われた持続化給付金の給付作業を一気に引き受けるわけですよ、はい、でこれもともと経産省がですね、サービスデザイン推進協議会っていうところに委託したんですけれども、はい、そこから電通に再委託されて、パソナは孫受けだったんですけれども、はい、その孫受けでも、170億かな、結構大きな金額を受注して、はい、その結果どうなったかっていうと、実は今年5月期、
はい、
これまだ決算出てないので、はい、経常利益の予想なんですけど62億円なんと利益10倍にアップっていうですね、すごいことが起こっているんですね、はいはい、でさらにそのさっき言ったオリンピック、
はい、
このオリンピックっていうのは、はい、パソナがですね、はい、実はオフィシャルサポーターっていうのになっていて、はい、人材派遣はパソナが独占できるんです。独占なんですよ。でしかもこれはよく分かんないんですけれども、これは日刊現代情報なんで正しいかどうかは 100% は言えないですけど、大体合ってると思うんですけど、組織委員会は1人ですね、はい、日当で管理費込みで45万払ってんだけど、そこからですね、アルバイトっていうか、はい、そこで派遣で働く人本人には1万2000円しか払わないっていう、これもどこぞの芸能事務所よりもはるかに悪質っていう、97% ピンやねんっていう、
もう森永先生に計算してもらえなかったらちょっとどのくらいのあれなのかってもうすぐに出てこない。 97%、
でそんな取らないでしょ事務所に。
いやもう全然です、うちはもう明朗会計、
はあ、
もうね、
そういう状況の中では、うん、
はい、
オリンピック絶対やりたいに決まってんじゃんっていうふうに思うんです。でこれね、実は竹中平蔵さんっていうのはこう小渕内閣の時にですね、
はい、
実は政府の委員に入るわけですよ、
はい、
で以来四半世紀近くにわたってずっと政府のブレーンを務め続けているんです、はい、ね、普通そんなことないんですよ。でなんで常にこう徴用されるのかっていうことに関しては、はい、私の見立てでは、はい、竹中さんの仲間になると、はい、いいことがある。で利益をもたらしてくる。この利益っていうのは金銭面の利益だけではないんですね、はい。で例えばですね、ジャーナリストの須田慎一郎さんとか高橋義さんが指摘してるんですけれども、はい、ダボス会議っていう会議、国際会議があってですね、はい、そこに出るとこう箔がつくっていうか、こう一流の政治家とか財界人だっていうふうに世界から見られるんですね。でところがその須田さんによると、
はい、
日本から誰がダボス会議に参加するのか、はい、名簿を構成する権限を竹中さんが持っている、だからちょっとこうダボス会議なんか出たい人っていうのは、はい、竹中さんの仲間になるといいことがあるわけですよ。私は全然仲間ではないので、はい、出たことないんですけど、
そこで森永先生の名前が
英語もろくに喋れないんでいいんですけど、
箔をつけたい方いっぱいいるんですかね、やっぱりね。
ただね、これこう実利的な部分っていうのも、うん、はい、たくさんあって、実は竹中さんが小泉内閣で、はい、金融担当大臣を勤めた時に金融再生プログラムっていうのを作って、はい、まあ、2年間で不良債権を半減させるという大目標を立てて、で次々に不良債権処理をしたんですけれども、はい、その時のその不良債権処理の結末を見るとですね、
はい、
実際に利益を得た人たちっていうのがいっぱいいる、はい、これ UFJ 銀行にはですね、不良債権の大手7社っていう UFJ のセブンシスターズっていうのが、
あら、ここにもシスターズが、
いたんですよ、はい、で、三菱、東京三菱銀行と合併するときに竹中さんが、はい、不良債権全部きれいにしなかったら合併させねえぞと、言って、これは全部処理されたんですけれども、はい、例えば アプラスっていう会社は、はい、リップルートっていう、まあ、ハゲタカファンドが買った新生銀行に売却されました、はい、大京は、産業再生機構を経てオリックスの子会社になりました、はい、双日ホールディングスは自主再建に向かったんですけれども、国際自動車は、シナジーキャピタルに売却されて、赤坂にすっごいいい本社ビルがあったんですけど、そこもロンスターっていうハゲタカに売られました。でダイエーも、うん、まあ、アドバンテージパートナーズと、ここ丸紅もパートナーになったんですけど、そこに売られて、最終的にはイオンが買ったんですけれども、はい、ミサホームはですね、産業再生機構送りの後、まあ、トヨタの連結子会社になりました。で、国際工業はサーベラスっていうハゲタカがですね、まあ、債権を買って、それを株式化して、はい、主要資産全部売っ払った後、本業だけを創業家に売り戻すっていうことが起こったんですけれども、いわゆるですね、私はずっとハゲタカファンドは竹中さんのお友達って言ってたんで、まあ、そこに売られたものが多かったんですけど、もう一つ注目しなきゃいけないのが、はい、実は例えばオリックスを買ってるわけですね。オリックスは、小泉内閣の時に、はい、まあ、宮内さんっていう CEO がですね、はい、総合規制改革会議っていうのの議長をしてたんです。だからこう竹中さんと、まあ、改革の両輪みたいなことをやってて、はい、でそのオリックスは竹中改革で、はい、まあ、安く代表を手に入れることができた。ちなみにこのトヨタの連結子会社になったミサーホームの社長に抜擢されて、今会長をされているのが竹中さんの実のお兄さんです。ということでですね、この竹中さんのこの竹中トライアングルの中に入ると、はい、なぜかみんな、
なぜか
いいことがあるということでですね、竹中さんは昔からその、俗議員と官僚と、はい、業界の鉄のトライアングルを打破しろって言ってきたんですけれども、はい、打破した後には竹中さんの鉄のトライアングルができているということでですね、こういうことばっかり言っているので、はい、私はなかなかいいことがないっていう。
落ちがついたみたいになっちゃってます
いやいやいや、だからね、でもね、みんなね、いいことが欲しいみたいなんですけど、別にね、はい、そんなね、地位だとかね、名声だとか、はい、金とかなくても、やっぱほらって普通に生きてれば、はい、今日だって坂崎幸之助さん来てくれて一緒に帰るわけです。
そこに坂崎さんを引き合いに出されて
はいけない。私はこっちの方が、こっちの方が幸せでしょ。
それはもう本当にそう思
います。ダボス会議なんか出たくないじゃん。
ちょっとそれってなってダボス会議にはちょっと私はそれよりも坂崎さんの方が今日は今ね幸せでした。ありがとうございます。お時間来てしまいました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。